皆さんおはようございます。2週にわたって聖霊降臨ペンテコステのお祝いの礼拝を続けさせていただいております。今日で一区切りになります。あまり私たちは聖霊というですね、そういう神様の御臨在、三位一体の神様の一人格、同じ神様ですけれど、三つの時代に三つの神様が、三つの現れですね、一つの神様が、一人のお方が三様に現れたという、そういう理解ですね。人間の言葉では説明がつかない、理解も及ばない、そういう内容ですね。特に私たち日本人は多神教でありますから、たくさん神様がいますので、あ、キリスト教も三人いるんだっていうのでね、誤解されている方もいますけれど、そうではなくて、一人の神様が、主に三つの時代に三つの働きを行われましたということを理解していただければと思います。最初の時代はいつですか？旧約聖書の時代。この時はまだ第二人格のイエス・キリスト様、子なるキリストという方は、霊においては存在してましたけれど、肉体をもっては存在していなかったのですね。主に父なる神様、ヤーウェエホバの神が、ほとんど、と言いますかね、前面に出て働かれたのです。でも創世記の最初に、すでにですね、三つの人格らしきものが、おぼろげに、この言い表されてますね。この創世記を書いたと言われるモーセという、このイスラエルの指導者、エジプトからね、イスラエルを連れ出したリーダーですけれど、預言者ですけれど、この方がどこまでこの三位一体の神様を理解してたかは定かではないのですけど、神様はそういうふうに記させたんですね。創世記の最初に神が言われたんですね。言われたんですから言葉がありましたね。ヨハネの福音書では一章は言葉は神であった。その正体はどなたでした？言葉は私たちと共に住まわれた。私たちの間に住んでくださった。ヨハネのという弟子たちと一緒にですね、生活を共にして、間違いなく一緒のご飯を食べたはずです。皆さん今朝は何食べました？納豆ご飯、パンケーキ、ワッフル、サンドイッチ、トースト。イエス様も、もし今、無理ですけれどね、今生きておられたら、どっかで、もうあんまりにも忙しくて、皆さんの誰かさんみたいに、とりあえずコンビニで、なんか買ってね、マックで、ドライブスルーで、なんてね、おしゃれに、こう、マックを引っ掛けたなんて言わないですけどね、手に持って、慌てて、多くのご奉仕をされていたイエス様ではなかったかと思います。旧約聖書の時代が終わり、新しい時代はイエス様は肉体を持って、私たちの同じように食べ物を必要とし、それから寝るところも必要でしたけど、寝る間もなく、寝る場所もないぐらい。船の上でグースか。誰かさんと同じように、一緒に、家内以外は私一緒に寝たことないんですけれども、隣でね、大いびき、うちの家内のことじゃなくてね、聞いてますか？今日お休みなんでね、気をつけないといけませんが。すやすや、グースか。 そういう制限のある、そういうお体を持って私たちの間に住まわれた。これ第二人格ですね。で、第三の人格。これが聖霊というお方です。で、このお方がいらっしゃったので私たちは本当に助かり、救われました。まあ、イエス様の十字架と復活によって救われたんですけれど、その救いが私たちのもとに、皆さんの携帯でプロバイダーからね、大切なコンテンツが送られてくるように、プロバイド。意味わかる？プロバイダー。供給するという意味なんですって。お届けします。宅配便で来てくださる業者さんがいるので助かります。全国、世界隅々にまで。今の時代もね、本当便利な時代ですけど、この2000年前から便利とは言わないですけれど、本当にありがたい時代が到来したということ。それがペンテコステ。まずは一時にドカーッと、先週のお話ね、炎のように、下がベローッとでっかいのがね、ちょっと、えぐいですけれどね、炎のように、言葉、下ですから、これからは、分かり合えない人とも分かり合える時代が来ます。それがまず外国語を話す人たちとも、弟子たち、東北なまりのアラム語、かつてのですね、イザヤとかエレミアの時代に広まった公用語です。アラム語。その時代の今の英語のようなですね、そういう言語が崩れて、もうイエス様の時代のイエス様の地方、ガリラヤ地方で主に使われていた地方なまりのアラム語では、弟子たちはどうやって外国から集まっていた訪問客、巡礼客、場にいた人たちに語ったんですよ、神の御業を。でね、記されています。だ、聖霊はそれを可能にするんですって。ガリラヤの人たちじゃないかってね、馬鹿にしたんですよ。ありえん。酒にでも酔ってるのかって。まあワインでね、新しいワインって新しい訳では出てますけど、この人たち悪酔いしたんじゃないかっていう、そういう意味なんです。皆さん悪酔いしたことない人ばっかりだと思いますけれどね。私はそういう人いっぱい見てきました。田舎で酒の、ね、日本酒の本場ですからね。大人がヘベレッケに、こんなにも貧困旺盛な学校の先生も来てました。教頭先生、うちまで来てくれて。野球部優勝しました。お祝いで。うちの父親が、講演会長やってましたから。いや、幻滅しましたね。もう共通語で上品に喋ってた人がこんなに崩れるのかと壊れた教頭先生を、まあそういうふうにね、こいつらはもう正気の沙汰じゃない、酔っ払い、悪酔い、そうじゃないんです。聖霊様はその逆です。普段は崩れていたってのは弟子たちに申し訳ないけれど、まともにね、公用語、共通語を話せない人たち。ヨハネさん、それから、マタイ。マタイは教養がありましたからね、ギリシャ語は、ほとんど完璧に話せたはずです。ヨハネのギリシャ語。皆さんね、これ、ギリシャの当時の共通語で書かれたんですけれど、よく勉強したと思いますよ。無学のヨハネさん。でもね、文法的にはね、中学3年生ぐらいか高校入って、もうこれね、比べたわけじゃないんだけど、専門の、これね、分析をした人が。だから大変なんです、聖書のこれギリシャ語復元するっていうのは。まあ、だいぶ余談 になりましたけれどね。先生もなんか悪酔いしてんじゃないかってね、こういう話をするとどんどん時間過ぎていくのでね、抑えます。で、本論に入ってですね、聖霊様が下ったらどうなるんですか。秩序です。この時はね、みんな悪酔いしてなんかもう無秩序の状況とね、勘違いされましたけれど、そうじゃなかったんです。我々の言葉で話してるではないか、何カ国語喋るんだ。今だって翻訳機あるからね、はいこれ見てって Google 翻訳 AI もうどんどん発達してね、まあ、微妙な訳が結構ありますけれどね、聖書の訳はねちょっと微妙、私もいくつか試しましたけれど、まあ、それを置いといてですね、今のような便利な時代ではないのに、この人たち、訪問客は理解した。聖霊はそのことをこれからたっぷり、がっつり、じんわりと、何千年か、そのリミットは私たちは知りませんけれど、今も2000年間、それがですね、続いてるんですね。言葉は通じないけれども、外国語に訳されて、特に宗教改革というですね、1500年前後は、英語訳、フランス語訳、で、最後にドイツ語訳がですね、訳されまして、そして、辞書まで、完成したんですね。すごいですね、宗教改革のなせる技。私たちもこの伝統を組んでますけどね。聖霊にね、よって導かれた人たち。もうすでに今から2000年前に予言、神様からのおぼし召しである啓示はですね、全部完了したんですけれど、それをちゃんと復元する人たち。ユダヤ教でしかですね、できなかった、あの聖書の復元作業がですね、プロテスタントの指導者たちによってですね、一般の人たちも読めるように、解釈され、そして伝えられたんですね。そういう時代が来ますよということが先週の出来事のダイジェスト版。しかもビジュアルにね、予告編として。あ、これからどういう時代になるんだろうってみんな不安だったと思います。だってイエス様が天に帰られたんですもんね。いや、弟子たちもビビり、そしてね、半ばパニックっていたあの人たちが、今度はですよ、聖霊をはっきりと受けたんだということを確信して、これ以上僕たちに強い味方はないってね、元気づけられたんです。しかもね、イエス様はね、時間限定。もちろんね、いつでも出動体制だったんです、最後の3年間は。でも場所限定。それが今日の TPO の意味なんですね。聖霊が働くと私たちはそれがね、その瞬間はわからないんですけれど、2000年前の出来事と同じように、このルカというですね、歴史家が証言した、記録した以外には知ることができないんです。ほとんどあれは旧約聖書のイメージですね。火とか、それから風というのは、あれは預言者たちが経験した、あ、神様の霊が下って働くときは、あのような感覚、現象だったんだろうな、という、そういう、想定のもとに、ルカはですね、あの出来事を、弟子たちから聞いて表現したんです。だからね、ですね、 あの通りビジュアルに起こったということではなく、そこにいた人たちはそのような体験をしたんです。もちろん揺れるようなですね、そういう感覚、それから火が燃えるような熱くなるような、肉眼でそれを体験したんではなくて、彼らは少なくともこれができたんです。聞いたんです。神の霊っていうのは聞こえます。聞こえるっていうのは肉声で聞こえるんではなくて、神の言葉が語られて、そしてそれがその人に届けられたとき、その人が受け入れたときに、その人の語る言葉やその結果を聞くことができます。それが洗礼式ではっきりと聞こえるんですね。だから私たちは洗礼式で証しをしてもらうんです。それ以外にもね、証しをできたらいいですけれども、基本的には教会員が全員とは言わないけれども、礼拝に来ている人たちがそこで聞くんです。何を理解したかではなく、それを信じた私はどのように変わりましたか、そしてどのように生きようとするモチベーションが起こりましたか。もちろんね、失敗だらけで罪を犯し、そして人からも後ろ指さされたり、誤解されたり、傷ついたり、その連続ですけれども、でも神様の方に向いて生きよう、生きたいと願う思い、つながりたい、人を愛そうという思いが少なからず与えられるんですね。それがこの人たちから始まったんでしょうね。これは TPO3 つ、今日のポイントですね。 T からいきます。わかりますね。タイム、これいつのことですか。もうすでに申しました。イエス様が天に帰られてから、十字架につけられ復活を遂げて、天に帰られてから10日後ですね。十字架と復活から50日目。それ以降ですね、この聖霊が下ったこの50日目に以降、新しい時代が始まりましたという。そのことの説明、記録です。どんな時代ですか？はっきり書いてますね。今日の日章の17節。旧約聖書の預言者の言葉を引用しました。16節では、これは預言者ヨエルによって語られたことです。イザヤという預言者の100年ほど前、まあ、いろんな説があります。もっとずっと後の時代だという人もいますけれど、詳しい時代のことはですね、確認できない。その時代に活躍した預言者ですね。17節、神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。終わりの時代ですって。だから終わりの始まりという意味ですね。終わりというのは新しい時代なんですけれど、しかしそれは確実に終わりに向かっています。旧約聖書の時代、古い時代の終わりは新しい時代の始まりですけれど、今の新しい時代、イエス様が来られてから、そしてこの聖霊が下ったら急に加速します。歴史は終わりに向かいます。そしてあのイエス様が天に帰られるときに約束したように、あの言葉ですね、 私はもう一度戻ってくる。復活した時と同じ姿で肉体ごと戻ってきます。その時代まで。これがですね、今日起こったり、明日起こるとすれば、2020数年後の話ですけれど、これはわからない。いつの時代か。あ、いつの、私たちが生きている間か、それか子供たち、孫たちの時代。それは人間が決めることはできないし、知ることもできないです。ただ、いつでも、その、準備していてくださいという意味ですね。で、準備するって何を準備するんですか？旅行に旅立つときは、もちろんね、荷物も準備します。来週は就活というですね、そういう終わりの活動、人生の最後を締めくくる。そして永遠の世界、イエス様と共に永遠に生きる、その世界へ、旅立つ準備なんですけど、若い人たちはね、あ、私は別の就活が、まあ、先決なのってね、言われちゃいそうですけれど、それはそれでね、大切なんです。でもみんな共通して、いつでもイエス様のところに行く準備をする。そういう時代ですというんですね。紀元、今度は私たちが紀元付きの人生、寿命だけでなく、その寿命の間か、あるいは死んだ後、すぐにイエス様のところに行くか、それは私たちでは決められない。でもいつでも準備してください。で、その準備は荷物のことではなく、私たちには責任があります。ちゃんとあなたが命を与えられて、イエス様からその命を救っていただいたなら、その命を精一杯生きてください。信じていることをちゃんと残してください。額縁に飾って言葉でね、残すのもいいですけれども、伊藤牧師に葬儀の時にですね、読んでもらうのもいいですけれど、できればですね、皆さんの今の生活の中で、私はイエス様と出会って本当に感謝しています。喜んでいます。神様の家族に入れられていることを誇りに思っていますという、その生き方をですね、堂々と貫いていただく。詳しい具体的なことは皆さんと神様と相談しながら、クリスチャンの先輩にアドバイスいただきながらですね、歩んでほしいんです。どんどん行きましょう。T、タイム。それから P は何ですか？プレイス。場所ですね。新しい時代、聖霊が下ったら、その規模、聖霊の下る規模はどこですか？どこまでという話ですね。古い時代は決まってたんです。聖霊が、神の霊が、もちろん、預言者たちと一緒にいましたから、でも基本的にはその預言者は、どこの人？イスラエルの預言者なんです。だから、この際ね、皆さんもちゃんと旧約聖書を読むときね、覚えていてください。それ以外の預言者は、偽物です。バールの預言者とかね、いろんな偽教師とかいますけれど。確かに生まれはイスラエル人、ヘブライ人かもしれないけれど、モーセの預言書以外の出典、テキストからお話しする人は偽物ですって言うんですね。妄想を語ったり、自分の気持ちや思いや都合を語る。それを押し付ける。今の時代もたくさんいます。聖書の内容を改ざんしてね、都合いいように。もしかしたらプロテスタントの教会にもいるかもしれません。福 音中教会にはいないと思いますけれどね。気をつけないといけないですね。イスラエルの預言者が活躍した場所限定です。それがユダヤ、イスラエル、パレスチナ地方ですね。もちろんダニエルさんやエゼキエルさんのようにね、外国に連れて行かれてネオバビロニア帝国で神様を明かしした、聖書の言葉を語った人たちもいましたけれど、基本的にはイスラエル。だからこれエルサレムって大切なんです。イエス様が十字架にかかって復活したのもエルサレム、ユダヤ、イスラエルの中心ですね。それだけでありません。これから始まる聖霊の働きもどこからスタートでして、一章、ルカの一章八節ではね、エルサレムから始まって、そこにいた弟子たち、だからエルサレムに集められたんです。12人、11人しかいなかったね、ユダヤ、イスカリオテユダが脱落して裏切っていき戻ってこなかった。だから12人に必要だったんです。日曜日のお話の中では取り上げませんでしたけどね、マッテヤという名前がくじでね引いたらその人にあって、なんかね覚えやすい人ですね。12人じゃなきゃダメだ、11人はちょっと待ってやっていうね、だいぶ暑い季節になりましたので、12、こだわった神様はね、12部族の代表、イスラエルの民の働き、神様の働きは今度は新しいイスラエルの時代を迎えました。ですので今度は12人の弟子たちから教会は始まっています。そして聖霊が下ると今度はエルサレムだけじゃなく、ユダヤ、サマリア、地の果てまで、だから外国までです。使徒行伝の時代は地中海の中ぐらいまでです。スペインまではまだ行かなかった、ローマまでしかね、パウロは行けなかったんですね。北アフリカぐらいかな、せいぜい。そこからもね、ユダヤ人たちがいっぱいエルサレムに来ていましたから、その人たちはリビアとかチュニジアとか、あの映画で有名な、まあ、昭和の人しかわからないでしょうけど、カサブランカとかね、アレクサンドリアとか、クレネ人シモンってね、十字架を担がせられたあのお父さんも巡礼客、リビア、エジプトの西側から来てましたね。アフリカからも、それから東の果てからも、メソプタミアから、シリアからも、ヨーロッパのローマからも、地の果て、そしてヨーロッパを越えて、北米大陸、南米、中南米、今は日本にもですね、私たちの時代に先駆者が、宣教師たちが来て届けてくれました。それが聖霊注がれた人たちであったのですね。で、最後、世界大、地球規模のですね、ロケーションは広がりました。最後、王は何ですか？普通ですと、これ、この人間関係とか仕事とか日常生活で TPO って言いますと、王はオケージョンなんですね。オケージョンって何ですか？ハッピーバースデーの誕生日とかね、記念の日とか、クリスマスとか、 お正月とかね、そういう場合、あるいはね、もっと言うと空気読めよというそういう状況をね、日本人はね、特にそういうの気にするでしょ。で、聖書のを理解するときに、TPO の O は別物です。オケーション、そういう状況場合は、私たちは読む必要がないし、むしろね、そういうのを読み込むのは危険です。O、もう一つの O、意味わかります？今、私が言ってる。結構ね、高度な内容なんです。オケーションって聞いたことある？そういう場合とか状況、私たち福音派と言われるこの保守的な教会グループ以外にですね、自由主義という、そういう自由教会じゃなくてね、自由主義と言われるグループがあります。まあ聖書、神様の言葉、古いというそういう考え方ですね。人間がこれ作ったんだよ。オケーション。あの時代、ああいう人たち。いざや、そんなの関係ない。これはね、その当時の人たちが、あの時の状況で作った。人間の作品という。これ、聖書を読むときはですね、オケーションじゃなくて、もう一つのを、大切。これ絶対、これ一番大切。オブジェクト。オブジェクト。対象です。ついのね。対象。誰が当事者ですか？誰がここの該当する人ですか？だから、誰がこの部分を書きましたか？登場人物は誰ですか？という。誰がここでの該当する人？オブジェクト。聖霊が下った人たち。聖霊を受けた人たち。聖霊が注がれた人たち。聖霊の対象となった人たち、誰ですか？キーワードで今日はですね、二つの点最後に覚えていただければと思います。すべての人、これが第一のポイント。O、オブジェクト、神様の霊はすべての人に注がれました。私の霊をすべての人に注ぐと17節あります。するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。これがヨエルの予言2章の終わりにですね、記されている内容。これが今実現しましたよという、そういうお話なんですね。すべての人にどういう人たち該当しますか？息子、娘、若い人たちですね。ですから青年が来ます。青年だけでありません。老人も入っています。それからヨエルの予言書を見ますと、子供たちも入っています。で、さらに18節見ますと、その日私のしもべにも、はしためにも、私の霊をする。最初は年齢。世代を超えて聖霊は働く、注ぐのを選ばない。年齢関係ない。性別も関係ありません。男の奴隷、女奴隷というですね、新しい訳はそうなっていますね。男女の性別、ジェンダーも問わない。神様が霊、この霊を下すのに、注ぐのに、私たちは、しもべも、はしためも、身分も関係ない。学歴も、職歴も、職種も、社会層も関係ない。だから、神様の新しい民、 今いろんな人たちがいる、いや、いなければならないんですね、ということですね。でも古い時代は違ってたんです。神の霊が注がれる人ってね、三つしか、職業的に三つしかなかったんです。覚えてます？旧約聖書の時代。祭司。それから、王様。ダビデさんもそうでしたね。油を注がれる大人ですね。戴冠式の時。ガウンを着せられるだけでなく、たっぷり油ですね。その油が表すものは神の霊です。そしてもう一つ、預言者ですね。神の言葉を語った人、モーセの律法から解き明かして、そして新しい時代に当てはめて正しく語った人たち。それがね、祭司、王様、預言者、だけでない。いや、もう、そういう区別は取っ払われて、すべての人が予言するっていうんですね。マジですか？私予言するのってね、すごくね、プレッシャー感じたり、勘違いしたりする人たちいますけれど、そうじゃないですね。教会、新しくこういったいろんな人たちが、あらゆる人たちが集められた教会はそういう役目を負っているっていうことなんです。どういう役目？予言をするんです。予言ってどういうこと？神の言葉を語る。古い時代とは違って今度は福音、神の律法を新しい時代バージョン。イスラエルだけでなく、すべての人に当てはまる言葉として、新しい言葉で、新しい人々とに届けるんだというんですね。ですので、多くの人々、すべての人々がそれに加わることができるんです。いや、加わる必要があります。で、私たち福音住教会はそういう理念で、ずっと続いてきてるんですね。聖餐式の時、私、ほとんど毎回言うでしょ？信者のみ、救われたクリスチャン。そして、もしそうならば、すべての信者によって。本当にね、イエス様を信じて、その十字架と復活を、私たちがね、それによって救われたなら、神様の霊が私たちに留まっている。ですから私たちも心を開いて、そして信頼して私たちもその働きに加わるんです。一応役割はね、あります。一応です。これね、軽い表現かもしれませんけれど、福音住教会では一応なんです。牧師が基本的には講談から語るんですね。秩序のためです。もちろん、私たちの教会はそれ以外にも、信徒の方も時々ね、もっと、加わってくださったらいいかと思うんですけれど、やっぱり、理解して学んでね、そして、教会でのある程度の認証をいただいて、進めていく必要があるのですけれども、今の時代は、直接語らなくても、それをサポートし、そして、証ししていく。一つの神様の民として、私たちが結ばれて、いろんな背景から、いろいろなキャラクター、また、いろいろな賜物を持っている。私たちは結び合わされて、そして、この、予言する働きへと加わらせていただいたことを光栄に思うのです。ただ、それはね、誰でもではなくて、21節、もう一つの条件。 しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。主の名を呼ぶ者、これが聖霊をいただく人ですっていうんですね。この時代どうやってこの人たちに注がれたんですか。もちろんエルサレムにいたからですけれど、この人たちこそ聖霊が注がれるに準備ができていた人たちです。どういう人たち。弟子たち、すべてを失い、そしてあのヨエルの時代の人々と同じように奪われ、食い尽くされ、そして心も体ももうヨレヨレのパサパサの状態になったんです。ヨエルの時代もそうでした。何が起こったんですか。イナゴの大群がやってきて、そしてその後には干ばつがやってきて、経済も政治も社会秩序も乱れて、そして最後はアッシリアという軍隊が、あのイザヤの時代のようにですね、襲ってくる。政治的にも危機的な国際状況もそうでした。今の時代と変わらない、私たちの時代とまさにですね、重なるような、そんな時代です。この2000年前もそうでした。ローマの支配にですね、人々は抑えられ、踏みにじられ、支配されて、行き場のない未来をのですね、希望もない時代でしたけれど、でもその人たちは主の名を呼ぶ者、そういう時、そういう人たちが主の名を呼んだんだ。私たちも考えてみたらそういう時なかったですか。あのイエス・キリストを最初に信じた時も私はそうでした。カラカラパサパサ、あのサマリアの井戸であったあの女の人と同じよ。まあ5回も結婚はしていませんでしたけれど、まだ未成年でしたけれども、行き場のない、希望のない、すべてが家族も好きなこともやらせてもらったですね、そういう若い時代でしたけれども、でも心の中、人には知られないそういう闇があり、渇きがあったの。でも主の名を呼ぶ者、私たちは全てを持っているかもしれません。だから呼び求める必要ないんですよ。端末一つでタップしたら、ググったら助かる、そういう幻想を抱いています。しかしそうではなくて、私たちがタップするのは何ですか。最高のプロバイダー、神の霊を届けて、神様の働き、御業、22節以降のですね、すでに行われたキリストの御業を、それが私のためでしたよと届けてくださるお方に、今日もですね、心を開き、信頼してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の神様、あなたは今日も変わらず、あの2000年前から、いや、旧約聖書の時代から、スタンバイしておられ、そしてご計画してくださり、この使徒の時代に大規模な地球規模の世界大の聖霊の注入をしてくださり感謝いたします。あの弟子たちから始まり、何も持たず全て失った失望の極みにありました、あの人たちから始まり、そして多くの人々がそこに加えられて、教会は大きく誕生し前進していきました。私たちもその流れとうねりの中で生み出された教会であります。そこに私たちも加えられ、一人一人がイエス様の救いの御業をいただき、聖霊様がそれを私たちに届けて完成してくださったことを感謝します。どうぞあなたにお呼び求め、信頼していく生涯をさらに励ましてくださいますように。そして結び合い、キリストの御業、預言者たちがかつて 行ってきたあの神の御業を私たちの教会を通して表してくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。